はい、今日の遥かな書、突然ですが立石さんと龍太さんに今日お時間ありますかって言って集まりました。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
龍太さんもこんばんは。今日寒くなかったですか？外出てなんかふーって息吐いたら、白くってなんかもう真冬みたいな寒さの感じがしたんですけど、
はい、
そんなことないですか？京都
氷が降ってましたよね。
あ、そうですよね。なんか
あの氷が降るっていう予報があって、その通りなんか雪、まあ雪ですかね、雪みたいなのがあってまで降ってました。はい、寒い、
結構寒かったです。静岡はいかがですか？
そうですね、思ったよりは風があって寒かったですけど、うん、まあうん、まあ冬って感じではないですが、まあうん、
結構ね、
ちょっと肌寒い感じでしたね。
春にか近づいたり、でも桜がちょっとこう咲きそうな様子もあったりとかなかったりですが、それじゃ あの私がずっとあのリュウタさんとあの立石さんのお話を聞きたいと思っていたのはホームベーカリーについてなんですけど、最近あの2月3月と食の話が続いておりますけれども、
はい、
あのリュウタさんに送ってもらったホームベーカリーのフランスパンなのに食パンの形をした焼きたてのものがすごく美味しそうだったんですけども、こうその前に立石さんもホームベーカリーを買ったという、買ってそれからどうしてるかという話は聞いてないんですけども、っていうので2人偶然にも、
そうなんですよね。
なんかそれは何なんですか？
いや本当にたまたまですけど、
うん、
あの、まあ、大学のジムで働いていて、で、あのお昼ご飯を食べる場所の問題があったわけです。それは何かっていうと、はい、あの学食が閉まるんですよ、春休み夏休み。
なるほど。
でその時期毎年だから年間で通算4ヶ月ぐらいあるわけです。でその時は学食に行けないんで、まあ、近くのファミレスとかファストフードを利用してたわけですね、今までずっと。もうなんか最近になってなんかもうそれもなんか良くないなっていうなんか思ってて、でもお弁当を作るまでのスキルと時間はないんですよ。でそれで、まあ、サンドイッチぐらいなら作れるんじゃないか。で朝もパンずっと食べてたから、じゃあいっそ自分で作れた方がいいんじゃないのかと思って調べた。
はい。
で置き場所にちょうどいいぴったしサイズのちっちゃいホームベーカリーがあった。
お
でそれを買おうかどうか迷って、ずっと迷ってたんですよ。結局そこもねちょっと踏ん切りつかないんですけど、
うん、
でもそしたらクレジットカードのポイントであの引き換えができるあのサービスがあってたまたまポイント貯まってて、その機種がたまたまあったんですよ。
お
実質0円で手に入るっていうことが分かり、
うん、
もうそこからもう、もう思い切ってもう買っちゃえた。
うんうん、
でそれでこうパン作りがですね、食パン、単なる食パンをひたすら毎日作って、今2ヶ月ぐらいずっと毎日同じメニューのサンドイッチを昼間食べてるっていう
すごい毎日
ざっくり言うとそういうことなんです。あの 要は昼ご飯に食べるものをもうちょっとなんかシンプルにしたい、まあ、お金も安くできるならしたいけど、ただあんまりなんかランニングコスト的にはそんなにあのそんなに安くもついてないんですが、まあ、でも自分が作ったものを食べるっていう、お弁当じゃなくサンドイッチで食べるっていうことでずっとやってるけど、結構でも楽しくなってて、なんか毎朝ね、あの焼きたての香りでこう起きる。
そうなんですか？ご飯炊くみたいにセットしといたら朝焼き上がってる感じ？
でね、最初1回目買った時に、まあ、試しで昼間作るじゃないですか、うん、一番気になるのはやっぱ音なんですよ。で最近のベーカリーは消音設計されてるとはいえ、昼間にいっぺん初めて作った時にやっぱりすごい音が鳴るんですよ。なんかこう忘れた頃にウィンウィンウィンウィンこう鳴ってこねて、で発酵させるからずっと静かなんです。でも突然また動き出すっていう、非常になんかあこれうるさいなと思ったんですよ最初。これやっぱりちょっと夜作るのは無理かなと思ったんですけど、でも実際やってみるともう完全に僕寝てます。
うん、もう
よくできてる。
あ、私あのホームベーカリー全然知らないんですけど、こねるところから始まるんですか？
はい、あのもうちょっと詳しく説明しますと、なんか僕は毎朝、はい、毎晩寝る前に、水を入れて、であの強力粉を230グラム量って入れて、
はい、
でドライイーストですね、イースト菌、これがちょっと厄介なんですけど、うん、まあ、冷蔵庫に保管してるやつをほんのちょっとだけ穴を開けて入れると、でこのイースト菌が他に混ざらないように砂糖とスキムミルクと塩とバター 15g を入れると、
はい、
でこれをセットして蓋をして、で予約あと何時間後にでやって寝る、で朝起きたらパンができてる。
そういうもんなんだ。
でもそれはもうそこから始まるから、うん、で中に羽がついてるんですよ、取り外しができる羽を、はい、その羽をがこねるんですよね、回って回転して、すごいうるさいんですよ、おそらく。
ウェーって感じ。
そう、そうなんですよ。だってもうこねるわけですもんね、 その状態からこねてね、で発酵させるからシーンとなってて、また突然また動き出すみたいな、不思議なんですけどね。
そういうもんなんだ。え、リュウタさんのお持ちのもそんな感じ？
そうですね、まあ基本的な仕組みはブレッドメーカーで変わんないとは思います。うちのは、うん、イーストを自動投入してくれる。
あ、そうそうそう、いいやつです。
ですけど、ただイースト投入口が開くときにバッシャンってすごい音がするので、まあそれも良し悪しだと思うんですけどね。
え、その自動投入ってどういうことなんですか？
イースト入れるタイミングっていうのが多分あるんですよ、練ってる間に。なので立石さんの持ってるモデルだと最初は混ざらないようにしとく必要があるんですけど、
そうそうそうそう、
自動投入はコネがある一定のところに行ったらタイマーで蓋が開いてイーストが落ちるようになってたりするんですよね。
そうそうそう。
じゃあ洗濯機で洗剤入れて、それでホワッとするもの入れてとか、その勝手にこうやってくれるみたいにこう入れてくれるわけなん
ですか？そう、そうです、そうです。そうそう、洗濯機の仕上げ剤が勝手に入るのと同じような感じですね。
あ、イメージできました。ああ、じゃあこれをラジオで聞いている人はもうほぼみんなパッとイメージできるぐらい普及してるのかな。あるいはアメリカで聞いたら、アメリカのタイプとだいぶ違うとかあったりしますか？
アメリカで売ってるのって意外と象印とかですね。
え、はあ、
そう、日本のメーカーのやつが売ってます。うん。
やっぱ炊飯器文化なんですかね、やっぱり。海苔は。
じゃあ質問、形はやっぱり食パン？食パンってそんなどこでもあるとは思わないんだけど、食パン型？四角？四角っていうか。
そうです、焼ける形はだからアメリカでも何でも、まあブレッドメーカーの形って多分あまりこうバラエティがないっていうか、
うーん、
うん、
それが火が通りやすいのか。ああ、え、大きさはどれぐらい、何百グラムって言われても、なんか
普通は普通は一斤っていうサイズです。だからパン屋さんに売ってる、普通に一斤って売ってる、6枚切りとか5枚切りとかで売ってる、あれぐらいのサイズが、まあ大体焼けます。ちょっと大きい、まあその膨らみ具合の差によって大きいとかちっちゃいとか多分ありますけど。
それが毎朝焼けるんですね。すごい。毎朝っていうか毎日焼いてるんですか、立石さんは。それを
まあその昼ご飯とあと朝ご飯にもパン食べるんで、でちょっと食べ過ぎなぐらい食べてますね、うん、今パン。
でも朝焼けたらサンドイッチ作るの難しそうな気がするんですけど。
そこがまたね、そういい質問です。そうなんですよ。まず焼きたてのパンは冷まさないといけないんですね。
うん、
ケーキクーラーみたいなの買って、まあ、網ですね、網の上にこうまずは朝起きて一番最初にしなきゃいけないのはそこなんですよ。蓋開けて、
うん、
手袋をしてなんか必死にこう吐き出すんですよ。
あ、ポンポンって、
ポンポンポンと、
うん、
で羽が中に埋まってるから、その羽を針金みたいなので抜くんですよ。取り外される、うん、羽ね、回してた羽を、うん、でもその時点でちょっとはボロボロってなるんですけど、それをクーラーに置いて冷まして、だから僕は朝のルーティンを変えましたね。その今までは朝ごはん食べてから着替えたりしてたんですけど、今はもう最近はもう先に着替えを済ませて、その間にこう だから朝ごはんを食べるタイミングはちょっと遅らせて、なるべくこう冷ますっていう状態にするっていう、はい、で朝ごはん用にサンドイッチ用にちゃんとパン切り包丁も、これもあれです、ふるさと納税で買いました。安くあげよう、いい包丁あるんですよ、パン切る用のね。それをひたすらこう柳総理の、ね、デザイン、これを切って置いて冷まして、やっぱりすごい水分がやっぱりこうわーって出てくる感じ、
うん、
はい、
おえ、ちなみにふるさと納税はどの地域のそんなパン切り、ね、パン切りの包丁、
いろいろあるんですよ、いろいろ出てきたの調べたら、うん、そしたら、うん、なんかいろんな出てきた中で一番なんかこう、
うん、
洗いやすそうな柳総理ってやつですか、すごくねパン切るためだけの包丁、すっごい切りやすいんですよ。
ちょっとですね、今までの聞いてこれはなんか時間とお金の節約になっているでしょうか。
うん、最初そう、さっき立石さん言ってたようにあんまりこう値段は安くはなんないんですよ。粉がまあ一番かかるとこかなと思うんですけど、材料費かかるので、
うん、
日本って割とパン屋さんのパンって安いので、そうですね、あとまあ普通に食パンとしてスーパーとかで売ってるやつもかなり安いので、うん、割と美味しいので。アメリカでも安いのってありますけど、安いやつはすごく美味しくないので、
うん、
うん、でアーティザンのパン屋さんのパンは結構高いとかあるんですけど、日本は割と、うん、ちゃんとしたパン屋さんのパンでも結構安いので、そこを考えるとあんまり安くはならないですね。協力粉ってそんな安くないので、
バターね、バター使うんで、
でもサンドイッチを買うと思ったらそこではちょっと相対的、全体的には安くなる、
安くなってるはずです
、はい、でサンドイッチは、ちなみに毎日サンドイッチ作るとしたら毎日違うなんか具材なんですか。
いやいや、もうそんな毎日違う具材を入れられるようほどのなんていうのかものはまだ今のところ取り揃えてないんで、毎日ひたすらきゅうり切ってハムとチーズを挟んで持ってってますよ。
あ、ハムとチーズなんだ、
はい、
うん、卵とか、
そこのバリエーションはまだちょっと作れてないですね。
なんせ
お弁当作る手間をね、お弁当作れないからと思ってやってるから、とりあえず乗せて終わるものを、だから卵サンドとかちょっと作れないですね。それだったらもうお弁当作った方が早いなと思っちゃうんですけどね、うん私の場合だとご飯と卵焼きで十分だろうみたいな。
で夏昼食べてちょうどなんかそれでもなんかフレッシュな感じなんですか、そういうサンドイッチ
は。そうですね、今のところ何の不満もないんですよ、自分の場合。もうそんななんかもう、うん、なんかファミレスに行くぐらいならもうこれで十分だろうっていうぐらい、満足してる自分がいるんですよ。飽きるかもしれないですけどね、そのうち。わかんないけど。
でも、立石さんが、お昼とかっていうと、昔話してくださった、何回噛むかって、できるだけたくさん噛んで、食べますって。職場だとそれ大変なんじゃないですか。今はどうですか。
いや、もちろん、よく噛んで食べるようにしてます。でサンドイッチはあんまり人の目のつかないところで僕は昼間移動して食べてるんで、いまだに誰にも見つかってないんですよ、ね、食べてるところ、はい、
そうなん
だ。春休み中なんで今人がいないんですよ、キャンパスにそんなに。そうなんですよ、
うん、
だから今のところ
はそうか、キャンパスに人が来るようになったら食堂に行けるん
だ。そうなんですよ。ただおそらく今後食堂が再開されても、要は朝の食べるパンも作んないといけないから、多分定期的に僕は 2,3 日に1回は多分サンドイッチを多分作り続けると思います。
うん、
朝のパンを作るついでに今日食べるパンとか、 だから残った分はすぐ冷凍して保管するんで、はい、その一斤をあんまり日持ちしないと思うんですよ。余計なもの入れてないので、市販のパンと違って、
そこが違うわけですね。
腐りやすいから、うん、なるべく冷ました後すぐ冷凍にしといてとかで、今ちょっと調整しながら、あと土日の食べる分とか、だからそれを平日作りながらサンドイッチ作ったり、あとどうしても歯切れが残る場合はそれをジャムを塗って丸めてラップに包んで一緒に持っていって昼間食べるみたいなそんな状態です。
なんかたてしさんのなんか暮らしがすごく伝わってきましたけど、はい、うん、じゃあリュウタさんもなんで突然にホームベーカリー派になったんですか？計画的？
なんででしょうね。いや、なんか、うん、アメリカ行った時もちょっとだけ持ってた時期はあって、
うん、
それはなんかそれこそ中古のムービングセールかなんかで買って、
うん、
でもなんかあんまうまく焼けなかったんですよね。まあ中古だったせいかどうかよくわかんないんですけど、
うん、
なのでまあしばらく使ってやめてしまったんですけど、でまあ日本帰ってきてからはまあパン買えるしと思って。やってて、コロナ禍の頃に一回買おうかなって思ったんですけど、その時多分みんなホームベーカリーやりたいって感じでステイホームとかでになってた時期で、まあ機械自体も品薄だったし、イーストとかもなんか結構売り切れてたりして、なんか始められなくて、でまあだから買おうかなと思っていたところはあるんですけど、まあうん、今回思い切ってっていうのもありますし、あと日本の食パンって結構いろんな、ふわふわにするために結構いろんなもん入ってるんですよね。生クリームとか、まあその辺が主なものですけど、結構ただ単に粉とバターと塩と砂糖とかではなくて、でまあ、子供も離乳食になるとパンがゆっていうのも食べるんですけど、小麦粉が大丈夫なら、アレルギーとかなければ、まあ、その時に何が入ってるか分かる方がまあいいよねっていうのもあります。なんかこうすごいこだわりがあるんじゃなくて、離乳食の時って一つずつ食材を足さないといけないので、結構なんか気にしだすと難しいなと思ったっていうのもちょっとありますね。
あー、なるほど、なるほどね。確かに売ってる食パンは何が入っているかわからないし、うん、だから長持ちしたりカビが生えなかったりとか、こう生えにくかったりとか、いろいろありますよね。
うん、それもあるんですけど、そうですね、それももちろんあるんですけど、やっぱりそう最近特にふわふわのやつとか、まあ、最近なんか下火になってるみたいですけど、うん、高級食パンみたいなやつああいうのって結構そう、本当に柔らかくするための、
うん
うん、カロリーの高い食材が入ってたりするんですよね多分、
うん、確かに今言われた高級食パンとかアメリカとかではあんまりそんなブームになってたりしなかったりするでしょうね。日本の想像がつかないでしょうね。
普通
のパン屋さん、
なんていうのかな、高級パンっていうのは多分あると思うんですよ。アーティザンブレッドってすごい高いのはシャンペーン、アーバナにもとかにもあるし、そういうのはあるんですけど、日本のふわふわの食パンがなんか高級みたいなのはちょっと文化として、食文化として違うんだろうなっていうのは思います。
なるほど。なんか2人がなんかそれぞれのなんか暮らしが見えてきて、ホームベーカリーの話のホームっていう意味がなんか本当にホームっていう感じがいたしました。